では、今日の聖書箇所から、司会者の方でお読みしたいと思います。旧約聖書創世記26章23節から33節です。お手元の聖書の45ページですね、45ページの上の段からです。創世記26章23節から33節を読みします。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて言われた。私はあなた方の父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなた方とあなた方と共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちはそこに井戸を掘った。さて、アビメレクがゲラルからイサクのところにやってきた。友人のアフザテとその軍の長ピコルも一緒であった。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。私を憎んで自分たちのところから追い出したのに。彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることを確かに見ました。ですからこう言います。どうか私たちの間で、私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと盟約を結びたいのです。私たちがあなたに手出しをせず、ただ良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないという盟約です。あなたは今主に祝福されています。そこでイサクは彼らのために宴会を催し、食べたり飲んだりした。翌朝早く両者は互いに誓いを交わした。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。ちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、自分たちが掘り当てた井戸のことについて告げた。私どもは水を見つけました。そこでイサクはその井戸をシブアと呼んだ。それゆえその町の名は今日に至るまでベールシェバという。ではこの箇所から主の祝福の継承と題しまして、サミ小雪先生にメッセージを取り継いでいただきます。
ハレルヤ、主の御名を心から賛美いたします。また第5週になりましたので、第5日曜の女の私が今日は説教させていただきます。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、明日は宗教改革記念日ですね。10月31日、マルティン・ルターがビッテンベルグの主要教会の扉に95箇条の論題を張り出して、そこから始まった教会の改革ですけれども、本当に命をかけてこの御言葉に立つ、また信仰を主を信じる、その信仰によって救われるということを本当にはっきりと示してくださった、こういう先人がいることを心から感謝したいと思います。ですから多くの教会ではおそらくこの宗教改革にちなんだ礼拝をなさっているところもあるかと思いますが、私は粛々とこの創世記を見ていきたいと思っております。では一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。私たち今自由に御言葉を開き、それを読み、また礼拝に集まることが許されている、その特権をありがとうございます。 しかしそれは本当に素晴らしい恵みであることを私たち今一度覚えることができますように、今開かれているこの御言葉からあなたが本当に語りかけてくださり、それをしっかりと受け取ることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。安倍元首相の銃殺事件以来、元統一教会の問題が大きくクローズアップされ、またこの宗教2世と呼ばれる人たちの、信者の子どもたちの抱える問題ということも取り上げられるようになりました。親が間違ったこの信仰を選んだためにですね、大きな心の傷と経済的な問題、そういうものを負わされた人たちがいるということを私たち知って、本当に深く悲しみを覚えるところです。子どもに信仰を強制するものではないというのは、世間一般の、風潮というんでしょうか、そういうもの、そのように皆さん、考えておられると思いますけれども、強制ということではなく、この信仰の継承を、今日は主の祝福の継承とタイトルしましたけれども、そのことについて聖書は何と言っているでしょうか。今日は教会の中で、次世代に神の祝福を継承していくということについてご一緒に考えたいと思います。今日ここで取り上げられていますイサクですけれども、皆さんもご存知のようにアブラハムの息子、神に約束されやっと与えられた契約の子です。しかし彼は神様に選ばれた1代目のアブラハムや3代目にあたるヤコブのようにですね、強烈な個性もなく、その生涯はどちらかというと、影が薄く、こうちょっとスルーされてしまうような人なんですけれども、しかしこのイサクの中にアブラハムの祝福の信仰を受け継いだ者としてのその歩みというのを見て取ることができます。主は確かにイサクと共に歩まれ、ご自身の契約のゆえに彼を祝福されました。前回は7月、アブラハムがですね、このイサクを捧げなさいと言われたところを見てまいりましたけれども、その後のちょっとイサクの歩みというのをご一緒に見ておきたいと思います。このイサク成長して、この妻リベカを迎えるわけなんですけれども、そのところのいきさつは24章に書かれています。イサクはもう40歳になろうとしていたわけですけれども、お母さん子であった彼は母サラの死を悲しみつつ静かに過ごしていたようです。神様がアブラハムに約束されたこの子孫繁栄の祝福をこの受け継ぐためにはですね、イサクはお嫁さんをめとって子供を設けるということはとても大切なことであったわけですけれども、彼は自分でその積極的に伴侶探しをするということもなく、年老いたアブラハム、父のアブラハムがですね、イサクの嫁探しのイニシアチブを取りました。ここにイサクのおとなしい性格が出ているかなと思うんですけれども、アブラハムは自分が信頼していたこの召使いを嫁探しの任務を負わせてですね、その召使いに嫁探しの任務を負わせて自分の親類のもとに使わします。その甲斐あって神様はイサクにこの親族の中から決断力に富んだ非常に美しいリベカが与えられるわけです。そのイサクとリベカですけれども、アブラハムとサラに似た試練を通ります。25章の19節以下にありますけれども、彼らにはなかなか子供が与えられなかったんですね。イサクは40歳で結婚しましたけれども、60歳になってやっと子供が与えられたわけです。で、25章の21節に聖書はこのように記しております。イサクは自分の妻のために主に祈った。簡単な一文ですけれども、20年もの間忍耐強くこの子供が与えられるようにと祈るということはなかなか大変なことだったと思います。イサクはこの間アブラハムが犯したような失敗、つまり女奴隷に子供を産ませるというようなことはしませんでした。 自分が異母兄弟から苦しめられたという経験があったからかもしれませんけれども、おそらく父アブラハムからその失敗も含めて神様が繰り返し与えてくださった約束のこと、主に信頼するときに主は備えてくださるというその生きた信仰の証を繰り返し聞いていたからではないかと思います。そのようにしてイサクは忍耐して子供が与えられることを待ちました。そしてこの与えられた双子の子供エサウとヤコブ、そのことについてはまたの機会に触れたいと思います。そしてですね、この26章になるわけなんですけれども、一節を見ますと、イサクの時代にアブラハムの時代とは別の飢饉があったとあります。難を逃れて南へ下ろうとするイサクに主は現れます。そして神様はエジプトへは下るなと命じられます。そして、あなたを祝福する、あなたの子孫にこの地を与える、あなたの子孫は空の星のように増え、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになると、この以前ですね、ずっと昔アブラハムに神様が語ってくださったその約束そのものをイサクにこの時、繰り返してそして与えられます。イサクは神様、アブラハムから神様のその約束について聞いていたことでしょう。しかしこの時初めて自分が神様から個人的に語りかけられるというその経験をしたわけです。それまではもしかしたらアブラハムから聞いていたことを通して、またアブラハムの信仰の姿勢を通して漠然と思っていたかもしれないその信仰ですけれども、今自分に語ってくださった神様、その神様と対峙するという経験を通して、彼の霊の目は開かれていったのではないかと思います。そのようにしてイサクは神の言葉に従い、エジプトに行くのではなくてペリシテ人の地に帰留することになります。そこでですね、妻リベカのことを自分の妹だと偽るわけですね。これはどっかで聞いた話ですよね。アブラハムが2度までも犯した間違いです。それはリベカが美しかったからだと7節にあります。美人妻を持った夫の苦労であったかもしれませんけれども、これは明らかにこの妻が美しい上に自分が殺されて妻が取られるかもしれないという、そういう保身、自分の保身のために行ったことですね。しかしそのことをペリシテ人の王アビメレクに見つかって、それは認めが、咎められてですね、神様、咎められたわけなんですけれども、これも神様の憐れみの介入であったと思われます。さてイサクはこの地で12節以降を見ますと、この主の祝福を経験します。地に種をまけば100倍の収穫を得る、羊や牛の群れも増やされる、多くのしもべを持つようになるわけです。しかし彼は所詮寄留者の身です。この土地がまだ彼のものになったわけではありません。しかしその繁栄ぶりはですね、周りにいる異教徒たちにも脅威と映るほどだったわけです。そこでペリシテ人の王アビメレクは自分のところから出ていくようにイサクに言います。彼をおそらく恐れたのだと思われます。またペリシテ人たちはイサクと井戸のことでこの争いをする、嫌がらせをする、で彼らの間にこの争いが起こるわけですね。日本のこの現代の社会に生きてですね、井戸を掘るっていうことなんか経験した人ほとんどいないと思うんですけれども、私はフィリピンにいた時に、自分が掘ったわけではないですが、井戸を掘ることのプロジェクトに関わったというか見聞きしたことがあります。井戸を掘るというのは簡単なことではないんですね。水を確保することは自分たちと家畜のために死活問題ですけれども、 掘ったからといって必ずしもこの水が出るわけではない。また水が出てもその水が必ずしも飲めるものとは限らないわけですね。ですから井戸掘りというのは本当に大変な作業なんですけれども、ここでイサクはこの井戸のことで、しもべたちが掘ってはまたこのペリシテ人たちが来て言いがかりをつけるという、まあ、こういう争いが起こることに対してですね、まあ、彼はですね、この井戸は自分たちが掘った井戸だから自分のものだっていう主張はしないんですね。むしろ言いがかりつけられたら次のところ次のところと場所を移してですね、新たな井戸を掘るということをしています。まあ、ここにこのイサクのあまり争いを好まない温厚な性格っていうのが出ているのではないかなと思います。さて23節、先ほど読んでいただいたところなんですけれども、23節24節のところに、彼がベールシェバに登ったその夜、私はあなたの父アブラハムの神であると主がイサクに再び現れてくださったところのことが書かれています。争いと移動の本当にこの続くですね、落ち着かない生活の中、イサクの心には恐れがあったのかもしれません。不安があったのかもしれません。主はそのようなイサクにですね、恐れてはならないと言われます。そして私はあなたと共にいると主が共にいてくださる、そのことを再確認してくださいました。そして私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えると、この父アブラハムへの約束と祝福をそのままイサクに受け継がせるということをもう一度誓ってくださいました。この神様と対峙するという経験を再びしたイサクはですね、25節にそこに祭壇を築くということをします。これは神様に対して礼拝するということですけれども、この行為を通して彼は自分の信仰を公にしたということができると思います。かつて父アブラハムがしたように、自分もそこに祭壇を築いて自分に語ってくださった方に対して礼拝をする、その御名を呼び求めて祈るという行為を始めたわけです。自分に現れてくださった方に対する、信仰信頼、このように表したわけですね。でこの祝福は、24節にですね、アブラハムのゆえにこの祝福をあなたに渡すということを神様は言われているわけですけれども、もちろんアブラハムが本当にこの信仰の決断をして神様に従い続けた、そのことのゆえにこの祝福は、神様の祝福は彼に与えられ、そしてそれが子であるイサクに渡されるということなんですけれども、しかし親が素晴らしい信仰者であったから、それで自動的に子どもが神の祝福を受け継ぐということではないと思います。イサク自身もこの全能の神の前に一個人として立ち、主に対する信仰を自分個人の信仰として告白し、自分自身を捧げる、その必要があったわけです。そこに祝福の継承が成り立つと思います。イサクはそこに天幕を張り、しもべたちはそこに井戸を掘り始めたとあります。そうしているとですね、26節、あのイサクを追い出したアビメレク王が友人のアフザテと将軍ピコルとともにやってきます。彼らはイサクと和平の契約を結びたいって言うんですね。散々意地悪しといて追い出しといてなんですけれども、それはイサクが神に祝されているのを目の当たりにして、彼を敵に回してはまずいと思ったからだと思われます。散々、嫌がらせをしといて、虫のいい話ではありますけれども、イサクはここでも平和を好む人らしく、彼らの申し入れを受け入れて宴会まで催して、彼らをもてなし、 そして契約を結んで平和のうちに彼らを送り出します。神との平和を持った人は人との間にも平和をもたらす人となって用いられるわけです。32節、ちょうどその日、つまりこの平和の契約が結ばれてアビメレク王たちをこう送り出したその日にですね、しもべたちは、イサクのしもべたちは掘っていた井戸に水を見つけたとイサクに報告します。主に信頼して従う者に主の備えは万全であることを象徴しているようです。このベールシェバというのは、7つの井戸、また誓いの井戸という意味になりますけれども、もうすでにアブラハムの時にそこに井戸を掘り当ててこの名前が付けられたわけですが、この後も聖書にしばしば出てきて、特別な祝福の場所として覚えられます。信仰の、継承のためにですね、アブラハムがそうしたように親が子供に生きた信仰の姿勢をその中で見せる、背中で見せるというんでしょうか、そのことは本当に大切なことだと思います。また失敗も含めて自分の経験を子に語ること、証しすることというのは本当に子どもがですね、生きて働く神を知るようになるために大切なことだと思います。しかし親の信仰を見るだけで信仰が継承されるわけではありません。子ども自身が自覚して自立した一人の人として神の前に出、神の語りかけを聞き、自らの信仰を確立していくことが大切です。イサクが行ったように、日々の生活の中で主の前に祭壇を築く、つまり主の前に祈りを捧げ、御言葉をいただき、主との生きた交わりを持つ生活を確立していくということが大切です。そして素晴らしい信仰をこの継承していく過程というのは、主がその過程を祝福されるということだけではなくて、主の祝福を、その祝福とまた平和を周りの人たちにこの分け与える、周りの人たちに運ぶものとして用いられていきます。戦いや誘惑の多いこの世界、この世の中でですね、この信仰の継承というのは大きなチャレンジであります。しかし私が共にいる、私はあなたを祝福すると言ってくださっているこの神様にお委ねして、親も子もそれぞれの信仰の道を歩み、主の祝福を周りにもたらすものとして用いられるようにと願います。また家庭だけではなくてですね、この教会が積極的に次世代を励まし育成していくということが大切なことであります。教会学校の働きっていうのはそういう意味で本当に大切な働きでありますけれども、その働きとともにですね、信仰の継承っていうのは教会学校の先生たちだけに任せることではなくて、私たち一人一人信仰の先輩たちが試練にあっても主を信頼して歩むその姿を若い人たちに見せていく、また主が成してくださった素晴らしいことを語り継いでいく、語っていくということが大切ではないかなと思います。教会で互いの証を聞く機会が増えると素晴らしいのではないかと思います。私がフィリピンにいた時には、フィリピンの教会はどこでもですね、礼拝の中で証をする時間というのがありました。そうするといろんな方が、今週どういうことがあった、神様はこういうふうに助けてくださった、いろんなことを証しするわけですけれども、フィリピンの田舎の教会でですね、毎週手を挙げるおじさんがいました。で、毎週同じことを言うんです。今週もバナナが売れてよかった、神様に感謝します。バナナのおじさんなんですけれども、私はまたバナナ始まったと思ってたわけなんですが、しかし彼にとってバナナというのはですね、自分の生きる糧をわけなんですよね。それによって現金収入を得て生きてるわけです。 私皆さんもご存知かもしれませんが、フィリピンというのは本当に自然災害が多いところです。バナナが勝手に育つようなもんですけれども、しかしそんな簡単にいつもいつもバナナがなるわけではない。そういう中で彼は神様が今週もバナナを育ててくださり、それを売ることができたということを本当に感謝している。生きて働く神様に感謝している。そのお証しをですね、毎週毎週繰り返し私たち聞きながら、しかし本当に生きて働く神様に感謝しました。そのように互いの証しを聞くことによって、若い世代の人たちも生きて働く神様を覚えることができると思います。そして次世代の人たちが自覚的な信仰を持つことができるように、私たち先行の先輩は祈り支えること、大切なことだと思います。そしてそれとともにですね、次世代のリーダーたちをこの育てていく、そういう環境を提供していくことがとても大切だと思います。日本の教会、私もあちらこちら伺うことがあるんですけれども、福音派の教会ですね、大概戦後にできた教会は、そのまだ、まだって言ったらおかしいですけど、この信仰一世の方々がどこに行ってもこの教会のリーダーとしてずっと頑張ってる。昔から20代の頃からリーダーだった人が50代60代70代になってもずっと頑張ってるっていうところがすごく多いんですね。でいつまでもお元気で頑張ることは素晴らしいことではあるんですけれども、次世代を育てるという意味では、いつまでも年齢を重ねたものがこの教会をリードしているっていうのはあまり良いことではないのではないかと私は思っております。私は日本に戻ってくる前、6年間シンガポールにおりましたけれども、そこで教会出席していた教会はまさにこの次世代のリーダーシップを育てるという課題に直面していました。礼拝出席者は350人ほどの教会ですけれども、クリスチャンホームもたくさんありましたから、それなりにこういろんな年代の子どもたちが、まだ小さい子どもたちからこの20代30代ぐらいになっているクリスチャン2世の子どもたちがいる、そういう教会でした。で教会創立当時からのリーダーたちはもう50代から70代になっているわけですけれども、その方々が教会をリードして、いてですね、この若い世代の方々、10代から30代ぐらいの若い人たちがなかなかこう活躍する場がないというんでしょうか、そういう意味でこう息苦しさを感じている、そういう状況であったわけです。そこで教会はこの年長のリーダーたちと若い世代の、10代後半から30代ぐらいのリーダー候補者たちとですね、この毎週土曜日に会って話し合いをするということを2年間続けました。教会のビジョンとミッション、これまでの歩み、そしてこれから私たちの教会はどのように歩んでいくべきかということをそこで話し合い祈ったわけです。そこで起こった変革は本当に素晴らしいものでした。教会のビジョンとミッションが明確化し、小グループが再編成されて、新しいリーダーたちもこのグループをリーダーとなって立てられてですね、活性化していきました。また礼拝改革も行われて、若い人たちが新しく賛美チームを作ってこのリードする、新しい賛美がどんどん取り入れられて、教会が生き生きとし始めました。もちろん年齢が上の方々の居場所がなくなったわけではなくて、彼らは彼らの新しい小グループを作って、若い人たちに一歩譲りつつもふさわしい形でこの彼らをサポートし、教会に仕えていくということが始まりました。チャペルは他の教会と比べてという言い方もおかしいですけれども、ある教会と比べればまだまだ若い、全体として若いということができると思います。しかし今から本当にこの主の導きのもと、主の祝福の継承がふさわしい形でなされていくように祈り求めていくことが必要ではないかと思います。そして主が再び来られる時まで、この主の祝福、主イエス・キリストの福音を 私たちの子どもたちに、また隣人に、そして世界に伝えていくことができるように、そのために私たちはここにいるということをもう一度覚えたいと思います。子ども次の世代への働きというのは、その子たちがまたイエス様を信じて天国に行けたらいいな、それだけではないですね。主イエス様が来てくださるまで、私たちの宣教の働き、この祝福を周りの人たちに伝えていく働きというのは続くわけです。そのためにも次世代の人たちが育っていって、またこの祝福を運ぶものとなる、そのことは本当に大切なことです。そのことを覚えて、私たちまた主に祈り求めていきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございました。あなたが信仰2世と呼んでもいいこのイサクを覚えて、個人的に声をかけてくださり、アブラハムに与えられたと同じ約束を彼にも与えてくださったことをありがとうございます。私たちの中にも信仰2世と言ってよい子どもたちがたくさんいます。またいろんな理由で教会から離れてしまっている子どもたちもいます。神様、この子どもたちにあなたの祝福が本当に豊かに注がれますように、そして彼らが自覚的な信仰を持ってあなたに応答していくことができますように、私たち祈り続け励ますことができるように助けてください。そしてこの祝福の継承が私たちの次の世代に伝わっていくだけではなく、この教会を通して、またこの近隣の方々に、また世界に至るまで祝福を運ぶものとして私たちを清め用いてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。